大和ボーホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3107東証プライム上場、大和ボーホールディングス株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和ボーホールディングス株式会社取締役経営戦略室長碇司さんです。進行は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は10月15日に大阪で開催した企業 IR&個人投資家応援イベントを収録したものです。
大和ボーホールディングスの碇と申します。皆さん、大和ボーホールディングスっていう会社お聞きになったことがありますでしょうか。
大和ボーさん知っとるでって方どれぐらいおられます？あ、たくさんいますよ。よかったですね。
俺が東京だとまたちょっと違うんで。
いや
ありがとうございます。昨年ですね、日経 IR の、オンラインフェアに参加した際に、全くこう名前も聞いたことないというか、わからないというアンケートの結果ですね、約1割の方が回答がありました。一方で、繊維の会社でしょうというのがですね、48%、半分ぐらい。まだまだこの認知されていない実情を踏まえましてね、本日は少しでも事業内容をご理解いただくために会社紹介をさせていただきます。まず設立ですけれども、1941年大和紡績としてスタートしております。その後2009年にホールディングス体制になりました。現在 IT インフラ流通事業を主軸に3つの事業を営んでおりまして、株式の業種としては卸売業ということになっております。グループの遠隔です。産業機械事業も IT インフラ流通事業もですね、もともとは繊維事業の大和紡績から分離独立してきた歴史があります。3つの事業会社はそれぞれ単独で東証一部に上場していましたけれども、2009年経営統合によりホールディングスを設立、現在の3事業体制になったのが2011年のことです。当社 IT インフラ流通事業を主軸に、繊維事業、産業機械事業の3つの事業セグメントを持っています。それぞれの売上利益構成比は IT インフラ流通事業が全体の 90% を占めております。大和紡の紡と名の付くところからですね、紡績とか繊維とかイメージされると思うんですけども、その実態は IT 流通事業のウェイトが圧倒的に大きい IT 機器の専門商社としての位置づけということになります。ただ繊維、産業機械いずれもですね、業界では独自の強みを発揮しています。それは後ほどご説明します。ここ10年間のグループ業績の推移ご覧ください。2020年3月期ですけれども、これは Windows 7のサポート終了に伴うですね、10への更新需要がありました。2021年、これは皆さんご存知だと思うんですけども、小中学校の生徒1人1台の政府のですね、ギガスクール構想というのがありました。そういった需要をしっかりと捉えまして、21年3月期は初めて売上高1兆円を超えるグループ企業となりました。昨年度ですけども、その前ありましたギガスクール分、これ2000億円以上あったんですけども、その分のマイナスの反動に加えまして、収益認識基準これ適用しましたので、その分648億円の影響により売上利益ともに減少する結果となっておりますけども、原因はっきりしています。現在またですね、新たな成長を目指しているというところでございます。
しかしすみません、過去10年で見ると年平均の成長率が 4.5%、はい、営業利益の成長、売上が 4.5%、 営業利益で 13% 頑張ってこられたっていう印象ですよ。特需はありながらもと、
本当にそう思います。
ええ、
はい、2014年はこれ XP Windows XP の買い替え需要があった時ですね、こういったイベントがあるとまたグッとこう 跳ねる傾向があります。
ROE 直近で 13% 前後って高いんで、まあまあその前21年のところ特需もあったんでしょうけども 22% で、ね、で今それなくなっても 13% ですからしっかりしてるんですよ、稼いでるんですよ、
はいはい、ありがとうございます。それではですね、直近第一四半期の連結売上高の推移をご覧いただきます。19の売上高1854億円、前年同期比 11.1%、まあ、好調に推移しております。収益認識基準の影響額を考慮すればですね、まあ、3年前に近い数値かなというふうに思っております。営業利益の推移ですね、前年ほぼ横ばいになっております。それでは各事業についてご説明いたします。まずは主軸の IT インフラ流通事業ですね。主要事業会社は大和防情報システム、略して DIS と呼んでいます。まあ、業界ではですね、 DIS という名前の方が通っているかもしれません。 DIS の昨年度売上6912億円、営業利益216億円とグループ最大の売上利益実績となっております。それではこの DIS を紹介します。創業1982年、大和紡績の工場でですね、モニタリングシステムというのがあるんですけども、それを開発した部署10名でスタートをした会社です。1982年、NEC のですね、16ビットパソコンの PC9801 が発売になった年。
はいはい、ポピュラーになった時でした、ちょっとバカでかいパソコンが。
はい、まあ。国内では圧倒的シェアを持ったパソコンでした。まあ、当初ですね、その NEC の特約店として、PC98 シリーズを販売していたというようなことになります。まあ、その後ですけども、一気にですね、全国への多店舗展開を進めて、まあ、在庫をベースにした即納体制、独自の販売管理システム、物流システムを構築して、ここまで成長してまいりました。と、DIS のじゃあビジネスモデルについてご説明します。卸売ということですので、エンドユーザーへの直接販売というのはありません。DIS は1300社の仕入れ先から世界中のパソコン、周辺機器、ソフトウェアを仕入れてですね、国内の販売パートナーに提供しています。販売先、全国に約1万9000社あります。まあ、SIR と言われているところ、あと事務機器の販売店、それと、まあ、家電量販店、あと EC の通販業者とか、いろいろあります。まあ、そういったところに対して、販売をしています。まあ、地域密着、営業拠点の体制を敷いているのはですね、他社にない強みじゃないかなというふうに思います。と、まあ、単なるですね、箱売りということではなく、やはりパートナーに対する販売支援、それと、まあ、情報提供であったりとか、技術サービス、そして物流サービス、こういったところを組み合わせて提供するところに強みがあるんじゃないかなというふうに思っています。さて、当社のですね、お客様となるこの全国1万9000社の販売パートナーなんですけども、まあ、本来であれば、直接メーカーさんからも購入できるんですよ。でも、DIS から買っていただけるということはなぜなのかということなんですけども、エンドユーザーのニーズが非常に多様化する中でですね、皆さんもそうだと思うんですけども、パソコンを買います。その時には、場合によってはモニターとか、キーボードとか、マウスとか、場合によってはオフィスのソフトであったりとか、ネットワークのルーターとか、いろんなのをまあ、同時に購入されるケースがあると思うんですけども、そういうニーズが高い以上ですね、このパートナーさんはいろいろなメーカーにこう個別で問い合わせをするわけですよ。在庫があるでいくらなのか、いつ入るのか。で、そういったものをいちいちですね、バラバラにやらなくても、DIS というこのシングルウィンドウで簡単に確認できるという、そういうメリットがあります。まあ、複数メーカーと個別に契約することなくですね、多くの商品を在庫としても持たなくてもいいという、そういうメリットもありますし、早めの注文であれば、翌日、 お届けしますというような付加価値もあります。まあもちろんそれだけじゃなくてですね、先ほど言いましたけども、複雑なシステムの見積もりの支援であったりとか、システム構築などの技術支援、あとは保守、要はサポートですね。そういったものも充実しているからこそ DIS が選ばれているんじゃないかなというふうに思っています。一方、メーカーから見てもですね、DIS の取引というのはメリットがあるんですよ。全国にこう、バラバラと出荷することなくですね、DIS の物流センターにまとめてこう、納品すればいいということですので、非常に効率がいいということがあると思います。まあ、メーカーもですね、大量に商品作りますから、それを自社の倉庫で、保管するというようなことをしなくてもいいので、まあ、その分管理コストも当然削減できるということがあると思います。DIS からの情報をもとに、次期製品のその仕様をいろいろ検討できると、次何が売れるんだろうと、どのぐらい売れるのというような、そういった情報というのは非常にメーカーにとってですね、重要なものになりますので、そういう点からもですね、重宝がられているんじゃないかなと思います。まあこういったように、販売パートナーからも、そしてメーカーからもメリットを感じてもらえるビジネスモデルを DIS は構築していると、そういうことになります。
物を売る方も買う方も御社の存在がないと、もう取引が複雑煩雑で大変だ。だからそれを集約してるっていうふうに考えていいんですね。
おかげさまでなくてはならないとかですね、便利なんだと思います。また物流センター、これもですね、大きな武器になっております。現在全国5カ所の物流センターが稼働しておりまして、中でもですね、1万坪を超えるセンター、関東、あと関西、神戸にありますけども、ここではですね、最新のストレージシステムっていうロボットを導入しまして、入出荷作業の効率化であったりとか、保管スペースの最適化、これを図っています。また、ちらっと先ほど言いましたけども、パソコンとかですね、タブレット、スマホとか、というものを事前設定をするという、このソフトをインストールしてほしいとか、メモリー増設してほしいとか、そういったようなことを行うキッティングセンター、これをもう物流センターに併設しています。このキッティングをしてですね、そのまま即出荷できるというような付加価値を提供しています。まあ、このような便利な機能は顧客満足度の向上にもつながっているというふうに思っています。ね、国内のパソコンの出荷台数における当社のマーケットシェアとカテゴリー別の推移です。昨年度の国内パソコンのシェアは 24.5%。法人向けの市場に限ればですね、34% という高水準になっております。法人利用の3台に1台は当社が関与しているというようなことになります。まあ、これはですね、テレワークなどもありましたし、ノート PC の需要が高まって、まあ、半導体不足、商品品薄の中でもですね、当社の強みである調達力っていうのを十分に発揮できた結果であるというふうに考えています。まあ、ちなみに昨年度の実績を見ますと、法人向けが弊社の売上の 88% で、まあ、コンシューマーですね、個人向けが 12% というような内容になっております。パソコン以外でもですね、サブスクビジネスに代表されるソフトウェアであったりとか、液晶モニターとか、ネットワーク商品、そういった周辺機器のカテゴリーも、まあ、順調に成長してまいりました。次にじゃあ事業戦略についてご説明します。まあ、IT を利活用する上で、やはりパソコンとかタブレットとかのデバイスは不可欠なんですよ。スマホで何でもできるというわけではないんですね。調達力、在庫力、そしてサポート力をより向上させて優位性を高めていくということを目指しています。まあ、一方で、そのパソコンのデバイスだけではなく、クラウドサービスを複合的に提供することで、パートナーの IT ビジネス全体を支える役割を担っていこうというふうに思っています。クラウドディストリビューター、そういう位置づけ、そのブランディングを構築していきたいというふうに考えています。まあ、直近ではですね、少しこう改善されてきたというニュース、半導体に関してですね、流れていますけれども、 この半導体不足による特に我々でいうとサーバーとかですねネットワークの品薄感とか納期の長期化とかそういったものの影響が長い間実は出てました。まあ、現在でもですね一部のメーカーとか部品ではですねまだその傾向見られます。ただその一方で需要面ではですねやはりデジタル市場の拡大っていうか IT 人材の不足それとクラウドの活用やはりこの辺がですね新たな IT 投資の必要性として高まっているのもこれまで事実ですね。当社はメーカーとの連携しっかり取ることで商品の安定的な供給体制を整えています。引き続きこの調達力を発揮しましてディストリビューターとしての優位性確保していきたいというふうに考えています。先ほどクラウドディストリビューターを目指すという戦略言いましたけどもその中核を担うですね実はこのイカズチというものがあります。これなかなかこう説明するの結構難しいんですけれどもイカズチというのはですね販売パートナー向けに提供しているこのサブスクの再販用の管理ポータルっていうか DIS の販売パートナーであればこれは無料でお使いいただけます。ご存知のように皆さんも一つか二つはやってるかもしれませんけども月額いくらとか年額いくらとかあとはまあ重量課金とかそういったものでサブスクっていうのはですね複数の契約形態あるんですね。ですからそれらの契約の管理であったりとか請求処理っていうのはものすごく煩雑になるがちなんです。それら再販に関わる工数を大幅に削減するためのツールとしてこのイカズチを提供しています。
これだからまあ、チャリンチャリンビジネスとよく言ってるんですけどもサブスクっていうのは毎月いくらの課金っていうのは大変だと思いますけどもこれ使うことによってユーザーさんは相当楽になるってことですね。
そうですね。他社にもですねこのようなサービスを提供しているところやはりあります。ただこのベンダー数88ベンダーメーカーですねとかサービス数これはもう圧倒的な優位性があるんじゃないかなというふうに今思ってまして、今現在ですね9月末でいきますと100メーカー198サービスに増えています。ご興味あれば一度ですねイカズチのサイトを覗いてみていただければなと思います。
はい。
なおイカズチ経由の取扱い高ですけども前期実績147億円に対してですね、今期は200億円を計画しております。 IT インフラ流通事業ではですねあらゆる IT ビジネスを支え続ける企業を標榜しています。 IT ニーズの変化技術革新にしっかりと対応していくこと全国に営業網があるという当社ならではの強みを生かしてメーカー販売パートナーそれぞれの連携をより強くすることでエンドユーザーの目的を実現していくことを目指して日々努力しております。続きまして繊維事業中核会社は大和紡績です。身近な素材多種多様に展開している繊維事業ですけれども研究開発やはりこれ重要でここに力を入れてましてサステナビリティに配慮した機能性ある素材や付加価値商品を生み出しています。開発から製造、販売まで一貫した生産体制を持っている素材開発力、技術力に強みがあります。身近なところで言いますと、除菌シートとかですね、ウェットシートとか、女性、よくフェイスマスクとかってこう、あると思うんですけど、ああいうものとか、あと紙おむつの材料、そういったものを、の生活資材を製造、販売しています。先ほども言いましたけども研究開発力を入れておりまして消臭、吸水、速乾あと防炎とか難燃って言うんですけども燃えにくい素材そういったものを製造を販売しています。また工場でですね、使われるんですけども水をろ過するカートリッジフィルター、きれいな水にしなきゃいけないので、そういったものを作っております。それとですね、建設現場で見たことがあるかもしれませんけども、防音シートっていう、こう、グレーとか濃い色の。
よく覆ってあります
ね。そうですね。はい。この防音シートですね。それと各種イベントで使用されるテント、そういったものの資材を製造、販売しています。 あとは医療製品としてましては、メーカーでいうとフィラとかですね、NCAA とか、そういったブランド医療品を取り扱っております。まあ、このように繊維事業、様々な分野で活用される幅広い製品を展開しているところに強みがあります。繊維事業の戦略です。やはりESG を軸にした動きになっております。CO2 排出量の削減、生分解性とかですね、バイオマスとか、リサイクル、そういった環境配慮型の製品展開を進めています。ファイバー戦略としましては研究開発体制強化をしています。指標としましては投下資金効率、重要な指標として事業活動を見直しています。研究開発、まあ開発ばかりしててもしょうがないんですけども、きちんと販売につなげられるようにすることはもちろんなんですけども、一方では工場の集約であったりとか、在庫回転月数の圧縮であったりとか、事業再編にも積極的に取り組んでおります。大和紡績、ファイバー戦略として、独自素材の開発に力を入れています。環境、健康、安全。やはりこの辺をキーワードになりますけれども、開発体制の充実を図っておりまして、昨年9月ですけれども、兵庫県、播磨研究所に、研究チームを集約させました。また産学官連携で新しい素材の開発にも積極的に今取り組んでいるという状況です。次に産業機械事業です。中核会社は OM 製作所になります。OM 製作所が作る工作機械ですけれども、航空宇宙分野をはじめあらゆる産業のマザーマシンとして活躍してるんですね。国内でも高いシェアを誇る、縦旋盤とか車輪旋盤ご紹介します。縦旋盤っていう、なかなかピンとこないかもしれませんけども、航空機のですね、エンジンとか、ロケットとかですね、様々な発電設備とか建設機械、いろんな分野の部品を加工する、機械なんです。飛行機のエンジン、巨大なジャンボとかのエンジンがありますけども、中にタービンって言うんですけど、あと言いながらベアリングとかっていう名前になるんですけども、要は丸いものですね。要は金属の巨大な歯車のような、ああいったものを作るんです。大変な精度を要求されますので、非常に難しいというふうに言われてるんですけども、縦旋盤の OM っていうふうに言われるぐらいですね、国内外からの評価が高い。中央型クラスではですね、国内シェア今1位。また車輪旋盤っていう、これも見た感じではよくわからないですね。私たちが普段利用する新幹線とか、鉄道の車輪をですね、メンテナンスする機械です。
ものすごい壮大な機械ですよね、どう考えても。でもないと困るんですよね。
ないと困ります。これはですね、安全性と乗り心地の部分の向上で、ものすごく寄与してるんじゃないかなというふうに思います。この車輪旋盤もですね、JR さんとか鉄道会社に採用されてるんですけども、国内でのシェア1位になっております。産業機械事業の戦略です。脱炭素と言われますけども、注目されるエネルギー業界への対応であったりとか、5G 関連の小型発電設備などの需要獲得を目指しています。最近ではですね、風力発電の中に、プロペラついてますよね。あれの軸というかですね、上に頭があるんですけど、ナセルって言うんですけども、中の部品とか、そういったものの引き合いが増えてきております。事業全体では設備の点検とか、部品交換などオーバーホールに伴うサービスの売り上げも伸びてきてますので、それらの対応強化も進めているという状況です。ESG の取り組み。当社の事業がですね、どのように社会課題解決に貢献できるのかということを SDGs と関連付けて取り組んでおります。3事業それぞれにですね、貢献機会ありますので、目標を設定しながら推進して今おります。当社グループ、それぞれの事業で培った発想力とか技術力、ネットワーク力ありますので、それを駆使して社会課題解決に幅広く貢献していきたいと考えております。
ただこれやっぱりずっとやってきた事業の延長線上でやっぱりこういうことは考えておられた部分が具現化してきたってことです
ね。そうですね。これまでやってきたことだよねということの意見も結構やっぱありましたので、
はい。はい。
ただやはりそれをさらに加速化させる組織であったりとか、そういったものを作るというのが新しい、
まあ、だから気がつかせてくれたってことですね。これは重要だってことに。
そうですね、
はい、
ただ時間もコストもやっぱり伴うんですよ。やっぱりリスクとしてある確かにありますけども、やっぱりリスクだけじゃなくてですね、やはり変化するチャンスとして捉えて、守りと攻め、両方の観点からビジネスにつなげていければいいなというふうに考えています。先ほど組織の話ありましたけども、2020年から ESG 推進委員会を設置しまして、まあ、グループ間の連携を取りながら課題解決の審議をしています。今年4月にですね、新しく ESG 推進室という部署を設置しました。まあ、グループ横断で活動内容の共有をして、ESG に対する意識、一丸となって向上させていこうというような狙いがあります。ニュースリリースいろいろ行ってますけれども、 TCFD 賛同表明しまして、コンソーシアムにも参加しました。また今年1月ですけれども、2030年までの CO2 削減目標を開示しておりまして、今後もですね、この ESG データの情報開示進めるとともに、 CO2 削減、あとダイバーシティへの取り組みなど、グループとして取り組みを加速させていきたいというふうに考えています。それでは株主還元についてご説明します。昨年、中間配当を実施しておりまして、今期の年間配当予想60円となっており、利益水準の成長に伴いまして、配当額、当初に比べますと、10倍ほどに増配することができております。今後もですね、この株主還元、重視してまいりたいと考えております。中期経営計画について、キャッシュの配分方針、を発表しております。ポイントは3つほどあります。1株当たりやはり60円の安定配当は明示させていただきました。あとは成長投資としてですね、業務提携とか M&A、これきちんと検討していこうということで開始しております。あと今期約30億円規模の自己株取得を実施しております。今後もですね、これは機動的に実施する考えです。最後に本日のまとめです。当グループ3事業それぞれの市場で強みを発揮して、業界でのリーディングカンパニーを目指している企業グループです。中でも IT 関連商品を取り扱う全国最大級のディストリビューターである DIS、これが大きく成長をしています。ESG 推進体制もグループ一丸で構築しております。これからも継続して株主還元の充実を図ってまいります。説明は以上になります。本日の説明で当社のことを少しでもご理解いただきまして関心をお持ちいただければ大変嬉しいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ここまでは大和坊ホールディングス IR プレゼン証券コード3107東証プライム上場大和ボーホールディングス株式会社取締役経営戦略室長猪狩司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大和ボーホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3107東証プライム上場大和ボーホールディングス株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。